本語の SBS です。
今日はメルボルンのシティから195キロも離れた自然豊かなビクトリア州東部のギプスランドで、オーストラリア人のパートナーと農家を営むグリーン・リサさんにロバーツ・ミユキがお話を聞きたいと思います。
今携帯の電波があってよかったです。
たまに携帯の電波がない時とかってあるんですかね。
あの場所によるんです。家の中はメッセージを受け取れるんですけど、電話はあんまり受け取れなくて、でも外に行けば電波はあるんですけど、
外に行けば電波
そうでも外に行くと多分音がうるさいからどうしようかなと思って、犬やら鳥やらいっぱいいるので。
あ、そうなんですか。結局携帯の電波があるということなんで、携帯でなんとかインタビューをさせていただきます。今日よろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
はい、お願いします。まずはリサさんが住んでる場所なんですが、ビクトリア州東部のギプスランド、どのぐらい遠いとこなんですかね、シティから。
シティからだと車で3時間ほど離れて、で場所の名前はカラジャンという場所で、もうあんまり知ってる人はいないと思うんですけど。
ギプスランドにはね、たまにビクトリア州だと旅行に行ったりとかっていう人もね、周りにもいますけれどもね。
そうですね。
でどういう地域なんですか、そこは。
私たちの住む場所は基本的にはデイリー、酪農の農家さんがたくさんいる、本当にファームばっかりの場所で、もう車で買い物に行かないといけないので、近くに全くお店もカフェもないんですけれど、その代わりにタラボーガパークっていうナショナルパークがあったり、ナインティマイルビーチ、すごく広い、その幅の広い綺麗な海があったり、ワイナリーが近くにあったりっていう、その自然の楽しむ場所ですね。
ちなみにお隣の家との距離ってどのぐらいあるんですか。
どれぐらい、何キロか離れてると思います。
何キロなんですか。
はい、車がないと会いに行けないので。ゴミ出しも車でそのメインの通りまでもゴミ箱を持っていかないと取りに来てくれないんです。
そうなんですか。お家ってちなみにどのぐらい の敷地なんですか。
敷地は54エーカー、
54エーカー、へえ、
かなり広いので、半分がもうほとんど森なんです。で残りの半分をファームとして使っていて、はい、なのでたくさんワラビーやカンガルーやウォンバットがその森の部分に住んでます。
そこに住むことになった経緯を教えてください。
私はもともとワーキングホリデーでオーストラリアに来てて、全くそのこちらに住むというか、そういうのつもりもなく、ワーキングホリデーのセカンドビザを取りたくて初めて行ったファームが今の旦那のファームで、そうですね、あっという間に恋に落ちて、じゃあ一緒に暮らそうか。
あ、そうなんですか。
っていうふうに、はい。
ちなみにリサさん のご実家っていうのはどこなんですか、日本で。
実家は大阪です。
あ、じゃあ大阪で生まれ育って、少しお仕事もされてたんですかね。
そうです、生まれは広島なんですけど、転勤族だったので、広島、徳島、それから大阪に来て、で大阪にはもう20年以上いるんですけど、その大阪では動物看護師をしてました。
その大都市の大阪に住んでらっしゃって、ビクトリア州 その田舎に暮らすっていう風になって、そのカルチャーショックっていうのは受けなかったですか。
ありましたね。その私が住んでる場所は、その家、実家は大阪でもすごく離れた場所で、田舎ではあったんですけれど、それでもやっぱり歩いて、コンビニはあるし、スーパーはあるしなんですけど、今いるところは本当に車がないとどこにも行けなかったので、人にも出会わないので、人との触れ合いが結構恋しかったりとかしましたね。こっちの人はとても訛りが強いので、
ああ、そうなんですか。
スラングも結構多かったので、その、最初会話に結構苦労しましたね。
ね、オーストラリアに初めて来て 1,2 年とかって、普通のね、聞きやすい英語ですらやっぱり大変なところもありますけどもね、またそれでアクセントが強いとかってなるともっと大変ですよね。
語学学校に通ってたので、その先生の分かりやすい英語に慣れてたんで、最初は本当になんて言ってんだかと思いながら。
日本人っていうのはもういないですよね、そちらの方に、周りには。
車で30分ぐらいのところには、あの日本人の家族が何家族かいらっしゃるんです。
ああ、そうなんですか。
トラルゴンという町には、日本製紙の方の会社の方が駐在で何家族かいらっしゃるので、そこで何人か知り合わせてもらったのと、あとは車でまた1時間以上は離れてますけれど、日本あの永住してる旦那さんがオージーで、
はい、
日本人の方と何人か知り合って、その方たちと、そうですね、たまに会ったり。
日本食とか恋しくなったりしませんか？
そうですね、やっぱりお魚が恋しいですね。
ああ、なるほど。
そっちはお魚がすごい高いのと、日本食レストランっていうのがあんまりたくさんないので。
調味料とかってどこで買うんですか？
調味料は、そうです。オンラインで、ヘルスフードショップのオンラインで買ったりだとか、あとはその日本に行った時に持って帰ったりですね。
ああ、なるほど。
お肉は自分で作ってるので、
はい、どういったその家畜を育ててらっしゃいますか？
こちらでは羊を60匹。お肉用の羊を60匹
と。60匹すごいですね。
少ない方なんですけど。そして鶏を800羽。
800羽。
はい。卵用の鶏を800羽飼ってます。
結構大きい小屋があって、そこにいる感じですか？それとも、外でもうフリーレンジで歩き回ってる感じですかね？
そうですね。フリーレンジ、放し飼いで、私たちは飼育をしているんですけれども、一つのパドック、一つのその敷地に400羽ずつですね。パドックは1ヘクタール以上ある広い中で、その寝る場所、卵を産む場所っていう大きいセットが一つずつあって、
はい、
そこで鶏たちが自由に動けるように、キツネから守ってくれるガーディアンドッグを1頭か2頭飼っているので、鶏が自由に動き回れる環境にしています。
結構やっぱりキツネに攻撃されてしまったりします？鶏。
そうですね。本当にその犬がいないとやっぱりフェンスを当ててても穴を持って入ってきて盗まれたりとか、一気にたくさん殺されちゃったりすることがあるんです。
へえ。
羊もそうなんですけど、子羊を産む時期はやっぱりキツネにその生まれた瞬間とかで取られてしまったり食べられたり
する
ので、羊、へえ。子羊が生まれるシーズンもそのパドックの中に入ってもらって一緒にいさせるようにしてます。
ちなみにその800羽も鶏を飼ってらっしゃったら、どのぐらいの卵を1日に産むんですか？
1日にだいたい 80% の鶏が産むので、650から700個卵が、
へえ、
はい、毎日集めてます。
すごい数ですね、それも。
そうですね。でも本当にすごく小さなスケールのファームではあるんです。
へえ。
他の人たちはやっぱり何千羽、何万羽、はい、鶏を飼ってますけど、
その、卵っていうのはファーマーズマーケットだったりとか地元のお店だったりとかで売ってらっしゃるんですか？
そうですね、地元のワイナリーだったりカフェに卸していたり、メインはメルボルンにあるファーマーズマーケットで販売してます。
ああ、そうなんですか。へえ。ね、日本ではあの動物看護師のお仕事をされてたってさっきおっしゃってたんですけども、ね、そこからまたあの土仕事というか農家で、一日中外にいたり、ね、あの卵拾ったり、あの羊のお世話をしたりっていうことだと思うんで、相当な生活に違いがありましたよね、最初の頃はね。
力仕事であることには変わらなかったんですけれど、外でやっぱ働いたりだとか、はい、関わり方がやっぱり全く違うのでね、面白いですね。動物に関わりたいなってずっと思ってたんで。
ああ、なるほど。
もう、はい、今の仕事は本当に動物に関われて、頑張った分帰ってくる、とてもやりがいのある仕事です。
ね、8月頃にニューサウスウェールズ州の方で広範囲にわたる干ばつで農家が深刻な打撃を受けて、まだ、ね、雨があの、まあ、ちょっとは降っているみたいですけど、やっぱ降らない地域もたくさんあって大変な思いをされている方がいっぱいいらっしゃるんですけど、リサさんのお住まいのところでは何か影響がありましたか？
ありますね。私たちの地域はビクトリアの中でも雨はかなり降る方ではあるんですけれど、今年は雨は明らかに降ってないですし、草も 生えているけれど伸びるスピードがすごく遅いです。今の時期だと私たちももうヘイって言って牧草を刈り取るシーズンなんですけど、みんななんかまだ育てている、そのまだ伸びきってないからなかなか刈り取りができなかったり、もし刈り取れてもいつもの半分以下の
量
が取れなかったりっていう風になっているので、そこは本当に今年は全然違うなっていうのは感じますね。鶏に関しては草は絶対あった方がいいんですけど、なくてもなんとかなる動物ではあるんです、
はい、
がそうですね、羊がいるので、ただ今はそのパーマカルチャーの人のコンサルタントを受けて、その農場の改革を今行っているところなので、それをした後だったので今年の草の質はだいぶ良くはなったんですけれど、
ファーマカルチャーっていうのはその草の質を良くしたりとかっていうことなんですか？
そうですね、永続的な農法というのが永続的農法って訳されていると思うんですけれども、私たちってやっぱりファームだと土を掘り起こしたりだとか、いいものを取り上げちゃう言いがちなんです。もう草も刈り取っておしまい、何もあとは栄養剤を与えるだけみたいな、だったり駆虫剤とか除草剤を撒いちゃったりしがちなんですけれど、それだとやっぱり地面を傷つけてしまうし弱っていくばっかりなんです、ね、でそれじゃなくてパーマカルチャーだったりバイオダイナミックファームとかオーガニックのファームのやり方は、私たちもその地球に何かを返していく、だからその草を刈り取ってそのままっていうわけではなくて、例えば上から牧草をまた刈り取って、それを回収するんじゃなくてそのままにしておいて栄養として変えていくようにしたりだとか、今回かなり草がない場所があったので、そういった場所にはあえて牧草をかなり分厚めに敷き詰めて、トップソイルっていう表層の土をその草で回復させようとしたりだとか、あとはもう羊も草が長いうちにはその土地にはその草のある場所に入れて、で羊は草を食べてくれて糞を落とすので、その糞は栄養になるんですね。で、ある程度短くなってきたら別の場所に移るんです。あんまり食べさせすぎると、またその土が日光にさらされて結構弱るので、
知
らないうちにローテーションをしてっていう風に、ということで回復も早まるし、草の質がすごく良くなるっていう農法を行うようにしてます。
なるほど。今後やりたいこととかってありますか？
今後やりたいことは、今キャンプサイト、私たちの敷地内でキャンプサイトを開こうとしてるんです。なのでそこでキャンプサイトを開いていろんな人を呼んだりしたりだとか、あとはファームショップを来年に開く予定で、私たちが販売するそのお肉だとか卵だとか、基本的には発酵のもの、お味噌とか保存食を作るのが好きなので、そういうのを
売ったり
しつつ、みんなにうちに来てもらえるようなファーム作りをしていきたいなと思ってます。
The 2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November. For more information, visit sbs.com.au/NLC18.